皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月22日にミンフィーネットで発表された、私は魔難に伴われつつ大きい車を御しについての浅い悟りという内容です。それではお聞きください。私は魔難に伴われつつ大きい車を御しについての浅い悟り。文、フロリダのダーファーデシ。1、魔難に対する正しい態度。光銀さん、呼び覚ますの中の、私は魔難に伴われつつ大きい車を御しの一文を読むたびに、私は心に深い感動と励みを覚えます。28年のダーファー修練を振り返ると、数えきれないほどの大小様々な魔難を経験しました。2年前から私は魔難に対して全く異なる理解を持つようになりました。2020年1月、私と同宗の夫はレストランを購入し、商業用不動産の家主と5年間のリース契約を結びました。同年3月、アメリカでパンデミックが発生しました。政府のロックダウン、設備代金を受け取ったにもかかわらず、キッチン設備を納品しない供給業者、建物の上階からの深刻な漏水を修理しない家主、などなどの事情で営業できない状況が続きました。営業できないため、従業員を解雇せざるを得ませんでした。レストランが古すぎて排水管がひどく詰まり、汚水がキッチンに広がり、修理費用は4,000〜5,000ドルかかりました。レストランの空調設備が故障し、修理費用は4,000〜5,000ドルでした。営業できない期間中も毎月家主に約6,000ドルの家賃を支払わなければなりませんでした。キッチンの冷凍庫が故障し、給湯システムも故障し、修理費用は約2,000ドルでした。レストランの営業は不調で、客はほとんどおらず、赤字が続き、チップを払わない客もよくいました。2021年11月、夫は製麺機に手を挟まれ、障害が残るほどの怪我を負ったため、レストランは完全に閉店しました。閉店後も毎月家主に約6,000ドルの家賃を支払わなければなりませんでした。2000年から2002年にかけて労働教養所で迫害を受けた時期を除いて、この期間は私と夫にとって人生最大の学んだったと言えます。その間、私と夫は極度の苦痛を感じ、これらの学んがいつ終わるのかわかりませんでした。毎晩レストランから離れる道すがら、私たちはよく主婦のオーストラリアの学習者への説法を聞き、無限の力を得て魔難にどう正しく向き合うかを学びました。2022年初めのある日、私はスイス法会での説法を読みました。主婦はその中で、常人社会で楽に暮らし、何の災難もなく、毎日のんびりしていてお金も十分あり、欲しいものもすべて揃っていれば、人々は神が人に慈悲であり、優しくしていると思っています。皆さんに教えますが、神はこのようなことをしません。もし本当にこのようなことをしたら、それはあなたにとって非常に良くないのです。と説かれています。主婦の方は私の心に大きな衝撃を与え、修練の中で遭遇するどんな良いこと、悪いこともすべて良いことだと分かりました。法を学び続け、神性を高め続けるにつれて、ついに2022年4月、この人生最大の関を乗り越えました。数ヶ月後、主婦は夢の中で私に悟らせ、これらすべての出来事の背後にある因縁関係を理解させてくださいました。2、修練中に遭遇するいくつかの魔難について。魔難その1、法を乱す者の惑わし。中国本土の労働教養所や刑務所で迫害を受けた同宗は皆知っていますが、労働教養所で横島に悟った同宗の中には、残酷な拷問に耐えられなかったわけではない人もいます。邪悪は根本的な執着を持って法を学びに来た学習者を標的にし、 もっともらしい歪んだ理論や邪説をたくさん作りました。これらは法の学習が浅く、根本的な執着を手放せない学習者を非常に惑わすものでした。ここまで話すと海外の学習者は安堵したかもしれません。海外には労働教養所がないから大丈夫だと思うかもしれません。しかし本当にそうでしょうか。ここ数年、海外の中国語ソーシャルメディアで邪悪な風潮が現れました。最初は中国本土から来たいわゆるファルンゴン学習者でした。この人物は一般には高学歴で中国本土の刑務所に10年間拘留されたと主張していました。実際には彼を知るダーファー弟子によると3ヶ月で邪悪に転向したそうです。彼はまずソーシャルメディア上でダーファー弟子とミンフイネットを公然と批判し、個々の学習者の法に適合しない行為を捉えて一点を誇張し全体を無視するように攻撃し、まるでダーファー弟子に取り柄がなく全てが悪いかのように描きました。さらに法の中で一般の人々が理解しにくい部分を捉え、文脈から切り離して解釈し、法の学習が浅く、常人の心が重い学習者を惑わしました。さらに、ダーファーと師父を中傷し、完全に法に対立する立場に立っていました。中国本土の労働教養所は、しばしば高学歴者やダーファー弟子の中で影響力のある世話人などを重点的に転校させた後、他のダーファー弟子を転校のために利用しました。この人物の法を破壊する手段と過程を振り返ってみると、それらは中国本土の労働教養所がダーファー弟子を迫害する手法と極めて似ており、作り上げた歪んだ理論や邪説も同じようなものでした。師父は精進養心に邪悪を窒息させるの中で、いわゆる転校させられた人は歴史上このように法を迫害するよう塩梅されたのです。その人が以前捕まえられ殴られた時にいくらしっかり行えていたにしても、すべてはその人が今現れてきて法を迫害し学習者を惑わすために準備されたのです。学習者はそれらの邪悪な虚言を信じないでください。これは私が意図的にそれらを暴露させており、皆さんに彼らのことをはっきりと認識させ、弟子の中からこれらの隠れている毒を排除しているのです。とおっしゃいました。これらを理解すれば、現在海外のソーシャルメディアに現れているこの種の邪悪な風潮を見分けるのは難しくありません。実際この種の海外における壁のない労働教養所はより危険です。それは目に見えない労働教養所であり、学習者はより警戒しにくく、より見分けにくいのです。これらのことが起こり始めた当初、多くの学習者が惑わされ、その人物の言うことに道理があると思い込みました。その人物が公然とシフト・ダーファーに反対し始めてようやく目覚めたのです。さらに恐ろしいのは、今でも極めて少数の人々が彼に惑わされ、完全にダーファーと対立する立場に立っていることです。これは彼らの修練の道における傲慢なのです。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。マナンその2、 自分の心より魔が生じること。アメリカに来る前、ある時期、同州の間で私を褒める人が多くいました。私はあまり気にしていませんでしたが、後になってどんどん調子に乗っていくのに気づき、すぐに警戒し、慎重に家に向かって探したところ、これらはすべて自分の名を求める心を消していないがために引き起こされたものだとわかりました。まさに私に名を求める心があったため、これらの褒め言葉を喜んで受け入れ、絶えず人々が私を褒めに来たのです。危険でした。このまま続けていたら自分の心より魔が生じるに発展していたかもしれません。これらの道理を理解した後、私はすぐにこれらの執着を手放し、徐々に同衆から褒められることも少なくなりました。修練を続けるにつれて私は深く感じました。真の修練者として修練すればするほど自分の小ささを感じ、修練すればするほど師父の偉大さ、法の偉大さを感じるのです。魔難その3、闘争心。ある時期、同宗である夫から大きな誤解を受けました。彼は私が彼の修練を妨害する魔だと言いました。これは冗談ではなく、彼は本当にそう思っていました。私は極度の苦痛、怒り、屈辱、恨みを感じました。最も受け入れられなかったのは、私のことをそう言ったのが夫であり同宗だったことです。約2、3年の間、彼のこれらの発言のために私は彼と口論し、喧嘩し、刃物や銃を使わなかっただけでした。ある時、ミンフイネットで同宗の修練体験を読みました。ある同宗が労働強要所に連行され、少年少業で転校せず、刑期を終えて釈放されましたが、ある同宗からスパイだと言われました。その理由は、もし彼が転校していなければ、どうして予定通りに釈放されたのかというものでした。この噂は町中に広まり、町中の同宗が彼を避けるようになりました。このような魔難に直面し、この同宗は極度の苦痛と屈辱を感じましたが、やはり修練者なので絶えず家に向かって探し、執着を手放し、徐々にこれらのことを軽く見るようになりました。これらの執着心を手放した後、師父は夢の中で彼にこの同宗との因縁関係を見せてくださいました。かつてある世で、この同宗は裁判官で、彼のことを噂した同宗は、かつて彼が冤罪で裁いた人でした。そして、その冤罪判決によって命を落としたのでした。この話は私に大きな啓発を与えました。私は夫である同宗が私をこのように扱う理由がわからなかったところから、徐々に理解するようになりました。おそらく私は前世で彼に大きな屈辱を与えたのかもしれません。今生今世で遭遇するすべてのことは偶然ではないのです。そのため私は初めて師父の光銀さん、誰が是、誰が非に書いてある。正しきは彼、間違いは私、何を争うものか。という言葉を理解しました。以前はなぜ正しいのが彼で間違っているのがいつも私なのか理解できませんでした。今私はようやく理解しました。この世のすべてのことには因縁関係があります。この世でどんなに大きな屈辱や不公平に遭遇したとしても、今生今世ではあなたに過ちがなくても、前世では過ちを犯したかもしれません。だからこそ争うことは何もないのです。魔難その4、情に対する感。修練の中で2003年から2019年まで十数年にわたって情の感を乗り越えてきたように感じます。以前の彼氏から現在の夫までこれらの感情的な葛藤が過ぎ去るたびに、師父はこれらの関係の背後にある因縁関係を私に示してくださいました。同宗の中によく見られる現象として、家庭外の環境では自分を修練できるのに、家庭環境に入るとなかなか自分を修練できず、彼は私の夫だから、または彼女は私の妻だから、 彼もしくは彼女は私にこうあるべきだ、ああるべきだと考えてしまいます。しかしそれはどうして可能でしょうか。修練者がこの世に来たのは修練のためです。家庭は師父が手配してくださった重要な修練環境の一つです。修練の環境に学んがないはずがありません。もし家庭環境で自分を修練できなければ、それは非常に重要な環境で修練できていないということになりませんか。もし私たちが一生涯家庭環境で修練できなければ円満成就できるでしょうか。一部の同宗の家庭環境はとても良く和気あいあいとしています。常人から見ればもちろんこれは良いことです。しかし修練者から見れば、もしあなたがこの環境で修練して情を取り除くことができず、むしろ情に陥って抜け出せず一生そのままだったら、結局のところ修練していないことになりませんか。魔難その後、利益への執着心。かつて中国古代の予言書を読んだことがあります。その中で修練者が円満成就する前に必ず通過しなければならないいくつかの大きな関について述べられており、利益に関する関が最後の関として挙げられ、最も乗り越えるのが難しい関とされていました。もちろんこの本を法と同等に扱うことはできませんが、本に描かれているいくつかの比喩的な物語は修練者にとって一定の啓発的な意義があります。本の中にこんな場面があります。ある修練者が金銭の名根人にやってきました。お金は世の人々の生活の源であるため、誰もがそれを愛します。この人が陣に入ると、あまりにも素晴らしく、家は豪華で立派な構えで、屋内のあらゆる器物は極めて精巧です。高級な衣服をまとい、食べるものは三階の珍味、家には妻がいて、妾も多く、子孫に満ち、使用人が雲のように集まっています。彼は生活を楽しみ始め、いつの間にか子孫が成長し、さらに子孫の結婚に忙しくなり、気がつけば80歳になり、髪が白くなっていました。突然、自分は本来修練するはずだったことを思い出しましたが、時すでに遅く、もう抜け出すことはできず、最後にこの金銭人の中に閉じ込められて死んでしまいました。本の中では金銭人の贅沢な生活が非常に詳細に描かれています。私が最初にこの本を読んだ時は理解できず、これがどんな学んなのか、これは人間の普通の素晴らしい生活ではないかと思いました。自分の修練が進むにつれて徐々に悟りました。これはまさにゆでガエルのような学んです。修練者が徐々に常人の生活に迷い込み、金銭、家、物品、衣食、妻、子孫のことに忙しくなり、自分が修練者であることを忘れ、自分の使命を忘れ、最後には徐々に修練しなくなり、三つのことをしなくなります。そうなれば最後に円満成就できるでしょうか。師父について天国世界の家に戻ることができるでしょうか。以上は個人的な修練の体験の一部です。不適切な点があれば同宗の慈悲深いご指摘をお願いいたします。皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイトjp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。